建築系ラジオです。今日は、池袋に来ておりまして、小山高専の、准教授の豊川彩鶴さんに、お話を伺いたいと思います。で、豊川さんとはですね、実はこの秋、10月の5日からですね、建築文化週間の建築学会の中の建築文化週間の中で、建築夜学校2011の関連企画展覧会というものを、企画して 3.11 後の日本展という、展覧会を行うことになっているんですが、豊川さんにそちらで出展をしていただくことになってまして、ちょうどその打ち合わせをしていたところでした。で、今回 の、 その展覧会非常にちょっと特徴的なところもあると思うんですが、その 3.11 以後の、日本についてどういう形で、展示をするかと、いうことはいろいろと、考えてはいたんですけども、その中で、今回の展示者を、紹介させていただくと、磯崎新さん、下神戸敦さん、豊川彩鶴さんで、アーキエードさん、都市計画遺産研究会プラス、笑顔の釜石応援隊というそういう、展示者の方々にお願いをしております。で、豊川さんはですね、丹下健三さんについての博士論文を書かれて、でこれが、非常に画期的な論文 で、 で僕も、安川さんの本とかを、最初は通して、安川はじめさんのメタリズムネクサスを通して、そのことについて、詳しく、教えていただいたんですけども、その後、豊川さんからいろいろと、お話を聞きまして、で豊川さんが、丹下健三さん、それから下神戸敦さんらについて非常にこう詳しくいろんなことを語って、おられましたので、そのあたりの関係をですね、丹下さんと下神戸敦さん、特に下神戸敦さんはお名前を知らない方も多いと思いますが、日本のこう空洞計画を、にずっと携わってきた、方です。でその丹下さんと下神戸さんについて、豊川さんにお話を、して、いただければと思っております。じゃあ、豊川さんよろしくお願いします。
はい、豊川と申します。で、今ご説明いただいたように、今回 の、 展覧会のですね、出展される方が磯崎先生、下神戸先生、共に実は丹下研究室の OB で、下神戸先生は、1947年かなに大学を卒業されて、で建設省に入られて、で国土計画の第一人者として大変なご活躍をされた方で、磯崎先生については、皆さん大変よくご存知だと思いますけども、1952年ぐらい、3年かなに、東京大学建築学科の丹下研究室を卒業して、その後も丹下研究室の中で、建築デザインだけじゃなくて都市計画であるとかアートの世界とかそういうところで非常に、絶大な発信力を持った方として、都都に有名なわけですけども、で今回なぜ私がこういう展覧会にこうお鉢が回ってきたかということを考えると、やはりその今回 3.11 以降の日本ということで、アーキードさんなんかそうなんですけども、要するに復興という問題に対して、過去の一体我々の諸先輩方はどうやって復興というものに対して向き合ったりとか関わったりとか、あるいはどう実践してきてうまくいったかということについて何かしら知識を持っているだろうと、多分そういう推測から多分僕がなんとなくこう、ピックアップされたのかなという気がしています。それで、僕ができることと他の人ができなくて僕ができることとすれば、その戦後終戦後の日本がさまざまな形で復興とかですね、経済成長を遂げてきた中で建築家とか、あるいはその都市を考えた人々が、どういうビジョンをでどういう具体的な方法で考え、そしてまた実践したかということが、テーマになる。でそこのあたりをこうコンパクトに、皆さんに紹介しながら、お伝えできれば、その現在実際に復興に携わっていらっしゃるアーケードの皆さん とちょうど対照的にというか現在進行形のアーケードに対して、過去のこの50年間60年間の日本が歩んできた道筋というものを踏まえておくとよりこう複眼的にですねその今後の日本の在り方とか都市の在り方とか地方とは何かという問題に対して、深く考えるそのメソッドというか、手立てがいろいろと提示できるんじゃないかと。もしそれが皆さんがそう考えるきっかけになってくれたなら多分この展覧会は多分成功だったというふうに思います。それで、本題に入ると、まあ、丹下さんと下神戸さんというのは、当然丹下さんが師匠で下神戸さんが、弟子といいますかその研究室の OB なわけですよね。でなんですけど、実際下神戸さんというのはその田中角栄の列島改造路のブレーンをやったであるとかあるいはその吉田茂のブレーンをやったであるとかもうあの数え切れないほどの伝説がこうついて回ってでつい最近までその民主党政権のブレーンまでやっていたとかですね、まあ、本当にそのいろんな形でその実際の政治に対してコミットしてきた稀有な建築の OB で、 で実際にその事務次官というですね要するに官僚の役所の中での最高の、頂点を極めた方でもあります。で普通その東大の建築学を出て例えば建設省に入っても住宅局長までは行くんですよね。局長までは行くんですがそれ以上の出世はないというふうにこれまでの歴史の中で実際そうなんですけども下神戸さんだけが国土庁の事務次官になったというですねこれはまあ本人も言ってますけども極めて稀でしかも下神戸さんはその阪神大震災の復興委員長を務められて、極めて迅速かつ的確にですね、阪神の地域の復興を成し遂げたとでその時の話というのも、うん、そのいずれどこかでまた、皆さんにご説明できるチャンスがあればいいと思うんですが大変面白い話がたくさんある。しかも今のその復興の、アーキエードの方々ともその多分被るような話がちょっとそれだけ話させてもらいますとその下神戸さんの復興委員長をやっている時にそのある外区でその要するに区画整理をして集合住宅を作るっていうのをその市の 役人がですねアイデアを考えたら市民たちが嫌だと言ったことがあってじゃあどうするかって言ったらでその市民たちが自分たちで作りたいとでもまあ時間がないから、下神戸さんそれを聞いた時に普通だったらいやこれはもう市でやるんだというところなのを非常に柔軟な方で分かりましたとじゃあ皆さんで考えていついつ一月後かな2週間か忘れましたけどある一定時間の後にその案を持ってきてよければぜひそれでやりましょうと、うんいう形でその要するに権限を設計の権限を相手に渡してしまったそうなんですよ。でそしたらその期限が来たらあの住民代表の方が下神戸さんの前に現れてできましたって聞いたらできませんでしたとつまりその住民の合意形成を得るというのはそのものすごく難しいということを市民の代表の方がつまり直面したというかで決してだからその市役所の人間が嫌がらせとかそのつまんない案を無理やり実現したくてやってるんじゃないということをだから身に染みて理解してもらったというかでそれがその都市計画のプロに対するある種のリスペクトとかそういうものにつながっていくみたいな話があってですねこれは実話なんですけどもそのつまり自分たちの力で街づくりができればそれはベストだしあもう最高 その地方分権というか地域の自立につながると思うんですがそれほどたやすい技術ではないでつまりその都市計画のことを熟知している人でも住民の合意形成を図るのは難しいし言わんや地元の都市計画をプロじゃない人々がまとめるなんていうのはとんでもなく大変なことで、いうような、まあ、エピソードがあってそれで、まあ、いろんなことが推し量れるわけですがで一方でそのじゃあ丹下さんは何をしてたかというと下神戸さんは当然その技術官僚として国に仕えてたわけですが丹下さんは、まあ、東大の教授だったわけですがかなりフリーな形で国土計画のプランを絵的にビジュアルに提示すると でそれがまあある種丹下さんの自分に課した役割というか、裏付けとかその実際の投資効果とかそういうことをちょっと抜きにしても皆さんに対して、要するに建築知ってる人知らない人みんなに対してこういう未来があるということを模型や図面でメッセージとして送るということをすごく大事な役割として、課題にしていた人 で当然丹下さんというのはその広島の復興計画に一番携わって広島の平和記念公園を作り、またその東京の一極集中に対しての1960といったような計画をで世の中の皆さんに核ある東京の未来というものを提示した。で、まあ、そういうふうな環境の中で磯崎さんは育ち、またそこで大きな経験あるいはその貢献をしながら、今に至っているということを考えると、丹下さんにしても下神戸さんにしても磯崎さんにしても非常に、まあそれぞれのキャラクターを発揮しながらも日本のあるべき姿とか社会に対してメッセージを強く発してきた人 でたまたま僕がその全体丹下さんや磯崎さんや下神戸さんやそういういろんな人々の活動を、まあ一望するような、まあ、論を書いたので、まあ、こういう役割が回ってきたのかなと。なんで、まあ皆さんにはその片鱗というか、かなり断片的な情報になるんですけども、そういったものを、まあ、展覧会では見ていただいて、一方でそのアーキエイドの皆さんが実際にその現地で奮闘されている姿の様子も、見てもらいながら、で、まあ、多分磯崎先生の提案というのは大変壮大なものになろうかと思いますが、それも、一つの建築家の現代の構想力の発露だと思って見ていただければ、いろいろなそのことを感じてもらえる展覧会になるんではないかというふうに思います。
はい、ありがとうございます。まあ、今もう本当に豊川さんが、まあ、下神戸さんを軸に丹下さんとの関係など語っていただいたんですけども、下神戸さんは、まあ、僕はもう少し、まあ、簡単な形で言うとしたら、日本のその国土計画は、全国総合開発計画というものが、まあ、あるわけですね。でこれが、まあ、法律的に定められて、1前奏、2前奏、3前奏、4前奏、5前奏と、まあ、いわゆる今まで、5回、まあ、この前奏というものが、定められてきたと。でその1前奏から5前奏まで全ての、まあ、日本の国土計画、日本のマスタープランですよね、そこに携わられたのが、下神戸さん、まあ、唯一、下神戸さんだけであると、まあ、そういうふうに説明すると、多少分かりやすいかなと思います。で下神戸さんは、もちろん1前奏の頃は完了になってまだそんなに月が経ってないですよね。だから1前奏から、だんだんまあ関わりが深くなって、3前奏あたりが下神戸さんが最も、深く関わった前奏計画であるというふうに聞いています。ただ下神戸さんその後、まあ事務次官になられて、で5前奏までずっと、まあ、最後はアドバイザーみたいな役目なんですかね、ずっと関われたということで、ある意味その日本の現像を作ったというか、そういう日本の骨格を形成していったところに最も深く関わった、人である、官僚であるということが言えるんじゃないかと思います。
レムの方に今回出てきます。
あ、そうですね、今度は、レム・コールハースのプロジェクトジャパンという本が、まあ、日本語版でも、英語版と日本語版で出ますけれども、その本の中でも下神戸さんの、ことは、数多く出てきているということです。それから、まあ、八塚はじめさんのメタボリズムネクサスを読まれた方はその中に、下神戸康さんの名前が何回も出てきているのも見ていると思います。で、ですね、もう一回その豊川さんにですね、この下神戸康さん の丹下県でじゃあ一体どういうことをやっていて、でその後例えば丹下県を、まあ、それとしては1947年で、ただ、例えばその東京計画1960とかも、まあ、関わってたというよりも後で、まあ、下神戸さんなりに別の見方をこう丹下さんに提示したというか、でその頃ある意味その丹下さんと下神戸さんは国土計画のあり方について、ちょっとある意味対照をなすような形の方向性を持っていたわけですよね。で、下神戸さんはじゃあどういうふうに国土計画をしようとしていたのか、でそれに対して丹下さんは完全に違うわけではないと思いますけれども、まあ、いわゆるその下神戸さんは国土を分散していこうと、で丹下さんにしてみたらそれは、丹下さんの方では、国土の、中心をですね集中させようという方向で、まあ、ちょっと対照的な方向ではあると思うんですけども、それぞれにどういう関係を保っていたのか、そういうことをお聞きできればと思うんですが。
神戸さんがですね、単価研究室でやった研究、もしくはそれがまあその後建設省に入ってずっと発展していくわけですけども、その工場の分布、具体的に、非常に具体的に、例えば金属の工場、あるいは木綿の生産をしている工場であるとか、プラスチックを作っている工場とか、本当にいろんな、あるいは木構造、木の家具を作っている工場でもいいんですけど、そういったいろんな種類の工場が、例えば荒川とか、あるいはその江東区とか、あるいはその大田区とか、品川区とかっていう、そういうところでこう、あの家電もそうなんですけども、そのいろんな業種がどういうふうに分布しているかっていうのを、その1キロメッシュ、1キロ ×1 キロのそのメッシュで、そのメッシュの中に何件工場が入ってますかっていう、そういう分布の地図を一生懸命作ると。だから本当にそのスキャニングという概念が多分一番当てはまると思うんです。しかもすごい解像度の高いスキャニングを何枚も何枚も地図を作っていくと。でその中でその東京がの生産力っていう言い方をしてるんですけど、その要するに、今で言うとこの輸出の競争力と言ってもいいんですけど、そういったパワーの源泉とは何かっていうのを、その地域の広がりと、普通であれば経済産業省的に言えば、要するに輸出額で測る、ある企業の規模とかで測るわけですけども、下神戸さんなり丹下さんたちの考え方で言うと、それがその何平米、あるいはその 何キロの広がりの中で、そういうものがパワーがどれぐらい出ているかという測り方が非常に得意的な考え方だったというふうに考えられます。なんですけども、その一方でその下神戸さんは、その前走契約なり何なりで、例えば新前走という第2次ですけども、前走の中で秋田やですね、北海道や東北、あるいは四国、九州ということにまんべんなくその開発をですね、打っていくと。っていうのは、その東京に一極的にその投資を集中させてしまうと、貧富の格差がますます広がってですね、社会が安定しないと。でしかも国土の開発全体にとってもあまりよろしくない状況で、やはり全国を全て底上げしていく。でその中でこう豊かさというものを実現していく。だから均衡のあるバランスのある開発ということをまあ考えていた。それに対して、まあさっき松田さんが言ってくれたように、丹下さんというのはどちらかというとこう一極集中、つまり無駄を排して、今で言えばあれですよね、選択と集中という、あのグローバリズムの企業がよく言いそうなことを60年代の頃からずっと唱えていた。だからある意味では、その丹下さんはその東海道メガラポリスという概念を出した時も、結局東海道地域にこそ一番集中投資をすべきであって、他のところにそんなにたくさんのお金を回すべきではないと、ある種、まあ、一理ある、一理も二理もある概念であり、一方では下神戸さんの言っているように、その全国にそういったその工業地帯をこう分散配置するということが、まあ、今でいうところのリスク分散であるとか、その東北がやられても九州があるじゃないかといったことも、仮に今丹下さんのようなことが実現してたりして、東海道地震があればもう日本は本当に終わりなんで、そういったさまざまなリスクの概念から言っても、どちらが正しいかっていうのはなかなか一概には言えないと。なんだけれども、その丹下さんと下神戸さんの、まあ、極端な2人の例ですけども、そのなんか蝶々橋というか、お互いがお互いにこう睨み合いながらも、その未来のあるべき社会ってどういうことなんだということをこう論を戦わせたと。である意味でそれでこう今の豊かな日本が成立したというのは、まあ、非常に今から見れば幸福な時代というか、しかもそれがリアルに豊かさに結びついて実現していったというのが、まあ、対照的かなというふうに思います。